はい、それでは今日の聖書箇所を読ませていただきます。教会の受付でお配りしています、この口語訳で読ませていただきます。口語訳ですと、後ろの方の168ページ、ヨハネによる福音書16章は後ろの方の168ページになります。ヨハネによる福音書16章1節。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためである。人々はあなた方を街道から追い出すであろう。さらにあなた方を殺す者が皆、それによって自分たちは神に仕えているのだと思う時が来るであろう。彼らがそのようなことをするのは、父をも私をも知らないからである。私があなた方にこれらのことを言ったのは、彼らの時が来た場合、私が彼らについて言ったことを思い起こさせるためである。これらのことを初めから言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。けれども今、私は私を使わされた方のところに行こうとしている。しかし、あなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねる者はない。かえって私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は憂いで満たされている。しかし、私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。以上の箇所をもって、西郡牧師に、共にいる助け主というタイトルでメッセージを語っていただきます。
今日聖書を、箇所を聞いて、朗読を聞いている中で、あれと思われた方もいるかもしれません。先週と同じところなんじゃないかと。そうなんですね。先週と同じところです。今日も先週と同じ聖書の箇所で、特にその前半を開いています。これはイエス様が十字架の前、弟子たちと共に食事をした最後の晩餐の中でのメッセージであります。お別れのメッセージであります。イエス様が去っていく、それは弟子たちには理解できない、とてもとても理解できない人でありました。あってはならない人でした。だから何度も繰り返して、イエス様は、あなた方は今不安を感じする、しているよね。今あなた方は不安を感じているよね。イエス様は繰り返し繰り返し、この最後の晩餐のメッセージの中で言われているのであります。今日出て読んでいただきました、6節にも出てきます。帰ってあなた方は、これらのことを、私がこれらのことを言ったために、あなた方の心は、憂いで満たされている。あなた方の心は今憂いで満たされている。本当にそうだったのであります。いつも共にいて支えてくださった、希望であってくださったイエス様。イエス様がいつも一緒にいることが弟子たちにとって大きな支えでした。そのイエス様が去って行かれる。そして私が行くところにあなた方はついてくることはできないとイエス様はおっしゃったのであります。ですから弟子たちは本当に不安だったのです。ずーっとイエス様を慕って歩んできました。イエス様と一緒に歩んできました。皆さん、考えてみてください。ペテロは網を捨てて従ったんです。ヤコブとヨハネは網とお父さんと船と全部捨てて従ったんです。マタイも自分の仕事を捨てて従ったんです。それなのに、イエス様が去って行かれる、本当に大きな大きな、不安の中に弟子たちはいました。そんな弟子たちにイエス様は言われました。本当のことを言うと、私が去っていくのはあなた方の益になるんだ。先週もちょっとお話しましたけど、私たちは本当のことが見えてないから不安なんだ。イエス様は言ってるわけですね。あなた方は本当のことが見えてないから不安なんだ。本当のことが見えたら、 そんな不安じゃなくて済むのに、本当のことが見てないからあなた方は不安を感じているんだ。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。そして、なんで不安を感じなくていいかというと、助け主が来るから。これは聖霊様のことでありますが、聖霊様が来て地上を歩まれたイエス様は、肉体を持つ者として、いつもすべての人と共にいることはできない、日本にいる人とアメリカにいる人、地球の反対側にいる人と同時にここにいることはできません。私がここにいるということは、日本にはいないということですね。日本にいたらアメリカにはいないことがあります。ここにいたらアトランタにはいない。アトランタにいたらここにはいない。そういうことであります。イエス様は違うでしょう。いや、イエス様は肉体をとって、人となってくださった方ですから、ここにいたら、一緒に世界の反対側にいることはできないのであります。でも、聖霊様は、霊なるお方として、世界中すべての人々と共にいることがおできになる。どこに行っても共にいてくださる、その方が送られてくるというのであります。ですから、一見困難に見える。がっかりさせられる。どうしてと言いたくなるようなことであります。でも、神様は助け主を送ってくださる。それゆえに、がっかりしなくていいんだよ。あなた方のところに助け主が来るからね。私が去っていくけれども、私がの代わりに助け主が来るから。だから、本当に安心しなさい。大丈夫だからと、イエス様はおっしゃったのであります。それゆえ、がっかりすべきことじゃないんだ。本当のことは、あなた方は今本当のことはわかんないから不安を感じるけれども、本当のことは、辛い、大変、苦しい、うわぁ、大変なことが起こったという中でも、本当のことは、神様の祝福が溢れる時なんだよ。そのようにイエス様はおっしゃったのでありますね。先週はその中で、真理の御霊ということで私たちに本当のことを教えてくださる、罪について、義について、裁きについて、イエス様の救いがわかる。そして、この罪がわかって、救いがわかって、そして、決断を迫ってくださるお方がいる、私たちの目を開いてくださる方なんだということをお話ししました。今日は、この助け主という言葉に注目したいと思うのであります。7節のところでありますけれども、私はあなたが、本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。この助け主という言葉に注目して、聖書から聞いていきたいと思います。聖霊様が助け主であるということは、どういうことなのか、聞いていきたいと思います。まず第一に、聖霊様は共にいてくださる方なんだ。私たちと共にいてくださる方なんだ。この助け主という言葉は、聖書の言語、聖書はもともとですね、ギリシャ語で書かれているんですが、この聖書の言語では、パラクレートスという言葉が使われています。このパラクレートスという言葉は、パラカレオという動詞から生まれた名詞なんですが、このパラカレオという言葉は、パラとカレオ。で、皆さん、パラって言葉をよく聞きますね。パラレルとかですね。一緒にって意味ですね。パラサイトもそうですね。寄生虫ですよね。パラ、一緒にという、共に、横に、そばにという意味であります。でカレオというのは、呼ぶという意味の言葉であります。で、パラカレオというのは、それを合わせてですね、そしてパラクレートスというのは、まあ、変化形の一つでありまして、そばに呼び出されたものという意味になります。そばに呼び出されたもの。そこから、弁護者、ある時はですね、これは法律用語として使われる時もあったそうでありますね。いわゆる弁護士ですね。パラカレオというのは弁護士のことを言ってるんだ。だから、英語の訳なんか見るとですね、アドボケイトって訳が結構ありますね。あとで助け主、代弁者、そのように訳される言葉であります。また、慰め主という言葉を 使っている訳もあると思います。カンファターですね。慰め主という言葉を使っている聖書もありますね。でも、この助け主がどんな意味で助け主であるかというと、まず一番根本にあるのは、本当に文字通りなんです。弁護者だとか慰め主だとか、そういう、派生的な意味があるんですけど、もともとの意味、パラカレオ、本当にそばに呼び出されたものというのは、この聖霊様はどんな方かというと、まず、本当に私たちと一緒にいてくださる、共にいてくださる方だというのであります。私たちが歩んでいく中で、誰がいなくても、誰もいなくても、この聖霊様は、あなたと共にいてくださる。あなたが一番孤独を感じるとき、聖霊様は、そこにいてくださる。人がいないわけではない。絶海の孤島にいるわけではない。でも、孤独を感じる。よく私たちの本当の孤独は、誰もいない、この無人島にあるんじゃない。たくさんの人がいるのに、たくさんの人の中に私はいるのに、なんだか自分のことを分かってくれる人がいないような気がする。なんだかみんなと一緒にいられない。物理的にはそこにいるんだけれども、浮いてしまう。一緒にいる実感がない。よくですね、東京とかですね、ニューヨークもそうかもしれませんね。人がたくさんいるからこそ孤独を感じるんだって言葉をよく言われました。本当にそうだと思いますね。でも、もうちょっと関係があったとしても、本当のお互い友達のような感じがしても、本当の深いところでつながっていないときに、私たちは孤独を感じる。分かってくれない、分かってもらえない、本当に、自分は一人ぼっちなんじゃないか、いや、友達のような感じはするんだけれども、でも、本当の深いところで分かり合えない、そんな中で、一番孤独を感じる時があると言います。夫婦であったとしても、本当に一番近い関係であるはずの、一番一体のものであるはずの夫婦の関係の中でも、孤独を感じる時があると言います。親子であっても、兄弟であっても、そうでありましょう。また、ある時は、教会という場でも、そういうことが起こるかもしれません。でも、そんな時にこそ、一緒にいてくださる。そんな中にも、一緒にいてくださる私たちのことを、分かってくださるお方なので、あります。私たちの一番深いところにある孤独に寄り添ってくださるお方として、パラカレオとして、本当に私たちが孤独を感じ、私たちがどうしていいのかわからない、私たちが嵐の中で本当に不安を覚えるときに、私たちが呼んでそこにいてくださる、共に歩んでくださるお方なのであります。本当に私たちは今そういう存在を必要としているのではないでしょうか。本当にこのそういう存在が必要で、そういう聖霊様の本当に私たちの深いところまで分かってくださる方を私たちが見失うときに、逆に今度それを周りの人々に求め、それが裏切られるときに、なんだ分かってもらえないんじゃないかと、さらにこの怒りを覚えたり孤独を深めることが私たちが歩んでいくうちに起こってくる。本当ならば、聖霊様こそ私たちの孤独を埋め、聖霊様こそ私たちが大丈夫だ、私が共にいるからと言ってくださるのに、聖霊様ではなくて他のものにそれを求めるときに、私たちはさらに孤独を深めてしまうことをしてしまうのではないだろうかと思わされるのであります。この方は私たちととことんまで、どこまでも共にいてくださるお方であります。そして、共にいて 私たちのことを理解してくださるだけではなくて、いやもちろんそれでも十分なわけでありますけれども、決してお前の辛さがわかるよ、お前の戦い、悲しみ、痛みを知ってる、涙を知ってるというだけで、何もできない、私も何もできないからごめんねという、そういう方なのではなくて、ここで助け主という言葉で訳されているように、私たちを具体的に助けてくださることのできるお方なのであります。この方は、あなたと共にいてくださるだけではなくて、あなたに助けを与えてくださる、具体的な、あなたの必要としている助けを与えてくださる方なのであります。その一つが先週の真理を分からせてくださる、私たちの目を開いてくださるということでありましょう。今日はもう繰り返しませんので、ぜひ先週のメッセージをインターネットで聞いてください。他に具体的にどんな風に助けてくださるのか、聖書から聞いていきたいと思うのでありますが、まず一つには、私たちが祈るときにどう祈ったらいいかわからないけれども、その祈りを父なる神に届けてください。私たちが祈るときに助けてくださる。私たちの祈りを共に祈ってくださる。そういうお方だというのであります。ローマ人への手紙の8章の26節から27節。スクリーンにも出ます。ローマ人への手紙の8章の26節から27節ですね。このように書かれています。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら、私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なる嘆きを持って、私たちのために取りなしてくださるので、くださるからである。そして、人の心を探り知る方は、御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら、御霊は生徒のために神の御胸にかなう取りなしをしてくださるからである。私たちがどう祈ったらいいかわからない。そんな時もあります。26節をちょっと戻してくださいますか。私たちがどう祈ったらいいかわからない。そんな時もあります。本当に戦いや痛みの中でうめきしか出てこない。本当に神様と祈ることさえもできない。もう本当に、それしか言えない時も私たちはあるでありましょう。どうしてなんだろう。その怒りのようなですね、言葉が出てきてしまう時もあるかもしれない。そんな時に聖霊様が助けてくださるというのであります。私たちどう祈ったらいいかわからない。その時に聖霊様が取り出してくださる。でも私たちはうっかり聖書を読むと、聖霊様が私たちのうめきを言葉に、変えて届けてくださるというふうに受け取ってしまうかもしれませんが、そうではなくて、聖霊様も言葉に表せないうめきを持ってて書いてありますね。聖霊様も言葉に表せないほどのうめきを私たちと共にしてくださる。聖霊様は私たちがどうにもならない時に共にうめきを共有してくださるというのであります。それを父なる神が汲み取ってくださるというのであります。皆さん、自分の祈りの貧しさに本当に情けなる時はないですか？あの人のように祈れない。この人の祈り、でも比べる必要もない。分かってる。いや、比べる必要ない。本当に比べる必要なんかないって分かってる。分かっているし、本当は比べてなんかいない。でもどうしても、なんだか自分の祈りが届かないような気がする。そんな時はないですか。そんな時、もちろん誰かに共に祈ってもらう。それも素晴らしいでしょう。でもそれだけではなくて、究極の祈り手である私たちの言葉にならない祈りさえも共に埋めてくださる方がおられる。聖霊様が共に埋めてくださる、共にこの祈りを過ごすことができる、そこへと私たちは招かれているのであります。本当に私たち祈るときに、神、聖霊様導いてください、聖霊様一緒にいてくださってありがとうございます、そのように祈ろうじゃありませんか。聖霊様は私たちがどうに祈る力さえも失ってしまったような時に共にいてくださって、そして祈りを届けてくださることであります。そしてもう一つ、私たちが神様の証をしようとする時に私たちを助けてくださるお方であります。マルコの13章の11節でありますが、マルコによる福音書の13章の11節。 そして人々があなた方を連れて行って引き渡すとき何を言おうかと前もって心配するな。その場合、自分に示されることを語るがよい。語るものはあなた方自身ではなくて聖霊である。私たちが神様の証をしようとするときに語らせてくださる、それが聖霊様だというのであります。単に私たちが苦しいときに助けてくださる、慰めてくださる、それにとどまらないで、大胆に神様の証をさせてくださるというのであります。このイエス様が言われたのは、四面楚歌ですね。本当に厳しい状況で迫害されて、この十二節を見ると、兄弟は兄弟を、父は子を殺すために私って書いてありますけれども、本当にこの人間関係も壊れていくような、そういう中で、自分を悪者だというふうに捉えられて、そんな時に神様のことをどう話そうか、どう伝えようか、それを心配しなくても大丈夫だ。聖霊様が与えてくださるから。勇気を出して、聖霊様が働いてくださるから、自分の力で頑張って頑張って頑張って語ろうとするんじゃなくて、聖霊様に信頼していこうというのであります。皆さん、ボストンでの爆弾事件の後、オバマ大統領が追悼式で演説をしたのを皆さん聞かれたでしょうか。私もまた、たまたまこの車でラジオをつけていたら、その演説が飛び込んできたので、しばらく聞いていましたら、聖書の言葉を引用してましたね。第2テモテの1章7節でありますが、第2テモテの1章7節、この言葉でありますね。神が私たちにくださったのは、臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊である。この訳ですね、同じ訳ですね。The Spirit of God gave us, does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 今日午前中英語でメッセージしてきましたから、なんか英語は自由に出るような感じがしますが、読んでるだけですが、ですね、本当に神様が私たちにくださったのは、臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊なんだ。これ聖霊様ですよね。聖霊様はどんな霊かというと、私たち臆病にする霊じゃもうどうしようって、そういう霊ではなくて、力と愛と慎みとの霊。あなたたちはテロに負けない。あなたたちは爆発があった時、愛を持って互いに支え合った。本当にあなた方は、臆する霊ではなく、力と愛と慎み霊を与えられたんだと。皆さんは、私たちも本当演説を聞くとですね、それはアメリカンスピリットと勘違いしてしまうかもしれない。この力と愛と慎みの霊は、このアメリカンスピリットなんじゃないかと思うかもしれませんが、そうじゃなくてですね、聖書は聖霊様のことを言っている。力と愛と慎みとの霊を、聖霊様は、私たちに、聖霊様はそういう霊なんだと。困難の中で、臆するような場面の中で私たちに愛を与え、勇気を与え、自制心を与え、私たちを勇気づけ、立ち上がらせてくださるお方なのであります。皆さん、この方は私たちに愛を与えてくれるというのであります。勇気を持って愛を与える存在へと私たちを導いてくださるというのであります。皆さん、皆さんが愛を与える、愛すべき人は誰でしょうか？皆さん、今日あなたが愛すべき人は誰でしょうか？手を差し伸べるべき人は誰でしょうか？イエス様は言われました。自分に挨拶してくれる人に挨拶したからと言って、それが何だと言うんだと。それは誰でもできるじゃないか。自分によくしてくれる、自分にニコニコ、ああ、元気。そういう人に、ああ、元気だよって言うの、誰でもできるよ、そんなの。そうじゃないでしょうって、イエス様はおっしゃった。自分に挨拶してくれないような人に挨拶をする。普通では愛せないような人に愛を注ぐ。臆するのではなくて、ああ、あの人なんか怒ってるみたいだから。臆するんじゃなくて、愛を持って接するのであります。それは私たちにはなかなかできません。なかなかっていうか、できません。 皆さん心が固まってしまうって経験ありませんか。その人に手を差し伸べようと思うと心が固まってしまう、心が動かなくなってしまう。私たちはできないんです。でもだからしょうがない、いやできないんだよ、だからしょうがないんだよじゃない。そのために力を与えてくださるのが、愛を与えてくださるのが聖霊様であります。聖霊様にはその力があります。皆さん、私たちは聖霊様を必要としているんじゃないでしょうか。私たちイエス様を信じました。ああ神様を信じました、だから大丈夫です。イエス様を主として呼ぶときには聖霊様を与えられています。そうです、そうです、本当にそうだと思う。聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできない。だから私たちがイエス様を信じるときにもう聖霊様を与えられている。でも私たちの愛どうですか。力と愛と慎みの霊をもらったはずなのに、聖霊様はもっともっと私たちを自由に導きたいと願ってらっしゃる。聖霊様は本当に私たちのうちに愛を満たしたいと願ってらっしゃる。聖霊様は私たちを使わして臆する霊ではなくて愛を持って出ていくようにと願ってらっしゃる。私たちを用いたいと願ってらっしゃる。ならば私たち自身を主の前に持ち出して、神様は私を用いてくださいと出ようじゃありませんか。あなた方が受けたのは臆する霊ではなくて力と愛と慎みとの霊ではなかったのではありませんか。その聖霊様に私たちの生涯を支配していただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様のようにしてくださる聖霊ということです。聖霊様はイエス様のように、イエス様が私たちにしてくださるように、弟子たちにしてくださるように、この聖書でイエス様が人々にしてくださるように、私たちにしてくださるというので、これもう昔話で、昔あったことは今はないんだよじゃなくて、このイエス様が人々にしたように、聖霊様は私たちにしてくださるのであります。聖書の中でこの助け主という言葉はほとんど聖霊様について使われています。ギリシャ語の語源的にはいろんな場面で使われているんですが、聖書の中ではほとんどがこのパラクレートスという言葉でありますが、ほとんどが聖霊様であります。その中でいくつか例外がありますが、その一つがですね、第一ヨハネの2章の1節でありますが、それが、入っていますか？私の子たちよ、これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。助け主、義なるイエス・キリストがおられるって書いてありますね。ですから、イエス様が助け主なんです。イエス様ご自身が助けに、そういえば、イエス様が最後の晩餐の中で、最初に聖霊様の話をした時にも、そのように、このようにイエス様は言われています。ヨハネの14章の16節から17節の言葉でありますけれども、ヨハネの14章の16節から17節、私は父にお願いしよう、そうすれば、主は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。別に助け主を送ってって書いてありますね。別にってことは、別じゃないものがあるってことですよ。私がいなくなっても、父は別に助け主を送ってくださるんだって。ということは、別じゃない助け主がある。それ誰か、イエス様です。イエス様が助け主なのであります。助け主って何ですか？パラクレートス。パラクレートスって何ですか？呼び寄せられたもの、そばに呼び寄せられたものを共にいてくださる方。ああ、そうだな。もともとイエス様が共におられる助け主なので、聖書はイエス様とインマヌエルとおっしゃいました。 言っています。イエスのことを今までと言っています。それは神様が我らと共にいますという意味であります。私たちと共にいてくださる神なのであります。イエス様は私たちと共にいてくださる神だ。聖霊様はパラクレートスだ。聖霊様は私たちと一緒にいてくださる助け主だ。そうだ。本当に聖霊様はイエス様のようにしてくださるお方であります。私たちに対してイエス様のようにしてくださる聖書の中に出てくるイエス様の姿を見ると、ああ、聖霊様は今も私たちにこのようにしてくだ、これ昔こういうことがあった、イエス様は特別だったんだ、そうじゃない。聖霊様は今も同じ助け主として、イエス様と同じことを私たちにしてくださるというのであります。ヨハネの15章26節のところでありますけれども、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。イエス様のことを証しするんだ。イエス様のことを指し示すんだ。イエス様ってこんな方だったよ。イエス様ってこんな方なんだよってことを証しするんだ。だから、聖書の中に出てくるイエス様の姿が出てくるときに、聖霊様は今も私たちに同じようにしてくださる。イエス様がしてくださったように人を招き、イエス様がしてくださったように人々を癒し、イエス様がしてくださったように必要な力を私たちに与えてくださるお方であります。皆さんの聖書を読むときに、ぜひそのことを覚えてください。ああ、これはイエス様、いいな、弟子たちは、あの時代、本当に、この、イエス様と目と目を合わせて、顔と顔と合わせて、会えてよかったな、って私たちはすぐ言うのであります。ああ、私もその時代にあったらイエス様は信じただろうな。もっともっと熱心なクリスチャンだっただろうな。私たちは勝手なことを言うわけでありますが。でも、聖書によると、聖霊様はイエス様がしてくださったように私たちにしてくださった。だから、この新約聖書を読んでイエス様がしてくださったことを聖書を読んで、見ていくときに、ああ、同じように聖霊様は私にもしてくださるんだな。私たちを癒し、私たちを招き、私たちに力を与えて立ち上がらせてくださる方なんだなということがわかるのであります。聖霊様はイエス様をわかるようにしてくださる。また反対に聖書のイエス様の姿を見ると聖霊様が今どんなことをしてくださるかわかる。本当に循環であります。ああ、聖霊様もっと私を支配してください。私の心に語ってください。本当に思わないではいられないですね。本当にイエス様がしてくださったように私の人生に。イエス様があの、長血を患う女にしてくださったように私の人生にしてくださる。あの、サマニアの女にしてくださったように私の人生にしてくださる。もう他のもので満たそうと思ったのに、他のものではどうにもこうにも満たされない、その心をイエス様は満たしてくださった。聖霊様は私に今もそれをしてくださるんだ。あの会員の女をイエス様は許してくださいました。聖霊様も本当に今、私たちが神様の前に出ていくときに罪を許し、私もあなたを罰しないと、言ってくださるお方なのであります。本当にこの聖霊様を待ち望んでいきたいと思います。ペンテコステまであと3週間ですね。本当に日々祈ってさらに満たしていただこうじゃありませんか。待ち望んでいこうじゃありませんか。来週は火をもって応える神のところを言います。私たちは今週の聖書通読の中でそこのところをちょうど読むんでありますが、本当に私は偶然とは思えなかった、そこを読みながら。火をもって応える神を神としましょう。本当に私たちを聖霊様によって満たしてくださる、その神様の御思いを受け止めて。イエス様ありがとうございます。神様ありがとうございます。本当に約束感謝します。求めますから満たしてくださいと。祈って主の前に出ようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなた方が与えられたのは臆する霊ではなく力と愛と慎みとの霊であると。 御霊は言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださると、本当に御言葉ゆえに感謝いたします。その約束ゆえに感謝いたします。今も私たちに御霊が与えられて、さらに御霊様が私たちのうちに注がれようとしていることを覚えて感謝をいたします。どうか私たちが自分自身の生涯を、私たちのコントロールを聖霊様にお任せし、聖霊様をさらにさらに待ち望んで歩んでいくことができますようにお願いをいたします。主はあなたを待ち望みます。あなたご自身の満たしを私たちのうちに与えてくださいますように。サマリアの女が、他のものによって一生懸命満たそうと思っても満たされなかった。でもイエス様によって満たされる経験をしたように、私たちもイエス様によって聖霊様によって満たされて、立ち上がる元を始めてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。